皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月16日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は市場が干上がるです。世界の金融市場大荒れになってきましたね。まあ特別今何か大きな事件が起きたわけではないんですけども、だんだんその、物の値段が下がってきまして、特に原油とか鉄鉱石ですねまあこれが、世界の流動性を、どんどん損なっていきまして、で最近では債券の方にこの問題が大きく入ってきましたね。商品だけではなくて、企業が発行します定格付けの債券ですね。これがさっぱりこの売れなくなってきまして、で解約は相次いで、結局まあそれで破綻をするという、市場が干上がるという現象がですね、非常に今強力に出てきてるんだと思いますねでこれやっぱり株式市場にもどんどん来ておりまして、流動性の低い株はまあ売れないと。で、まあ、流動性が低いってだけじゃなくて、例えばですね、中国は売り止めをやってるわけですから、流動性を意図的に止めてるわけですね。まあ、こんな感じで、ずっと相場が上がるときはですね、どんどんみんな買い上がったんですが、さあ、いざ下がり出したとなるとですね、次に買う人がいないんで、まあ、それで結局、市場が干上がってしまって、売り注文だけは残っちゃって、で、日中もさっちもいかない。資金繰りがつかないと。まあこういう現象が今世界中で起きつつあるということだと思いますね。で、まあこんなことは何十年も昔からやってることでありまして、投資のいろはでありましてですね、流動性の低いものというのは下げ相場では絶対持っててはいけないんですね。だから流動性の低いものというのはまだまだ上がると、その流動性の低い債券を買う人がいる間に全部売り抜けないとダメなんですね。だからまあ言ってみれば、そういう分かってる人は売り抜けて、で分かってない人たちが馬場を掴んだと、もう今回もそういう形だと思うんですが、馬場を掴んだ人の中に結構プロが多いんですよね。アメリカの今回、まあ潰れたファンドの話をこう見てるとですね、あんたらプロがですね、こんなのに引っかかってるのかという感じがしますが、まあそういうもんなんでしょうね。昔と全然違って、結局もう普通のなんか取引だけでは儲からないから、まあ、極めて危険なものをやる以外に儲かる道がなかったんでしょうね。だから逃げられなかったんじゃないですかね。で、この値下がりがこうひどくなった時に売れないということになると、もうそこで資金繰り完全に止まってしまいますから、今度は企業が倒産を始めるんですよね。ジャンク債の投資信託がその暴落するだけじゃなくて、今度はその企業そのものが潰れていくんですね。で、その時に、まあ、銀行からなんか融資のラインでも引っ張ってればですね、お金が入ってきますけども、まあ、銀行自身もこういう時はですね、非常に身構えてきますから、そういう怪しい会社への融資はなかなかしませんね。そうするともうそれ全部終わりで、今度は連鎖倒産が始まるんですよね。2007年のリーマンショックの前の、サブプライム危機と全くそれ同じですよね。サブプライムローンを出していましてですね、まあそれをがもう一気に流動性が枯渇いたしまして、まあそれを持っているところが今度は信用危機に陥って資金調達できなくなって潰れ出したと。今回は全くそういう意味では暴落の何て言いますかね、性質としては同じじゃないかなと思うんですね。で、まあここまでこの市場が干上がるほど、市場が壊れてしまったということは、まあ逆に言うと、本当にもう騙ししかなかったってことですよね。御用達の経済という話をいつもいたしますが、流動性の低いものを怪しい時期にお客さんに持たせるっていうのは御用達の一番反対のことですよね。もうそれ必ず破綻すること分かってて売り抜けちゃうっていうわけですから、ほとんど振り込め下げと同じでありましてですね、まあ世界的にですね、まあそういう壮大な振り込め下げをやった、まあその結果だと言って、それは完全に間違いないと思いますね。で、やっぱりその、資源の値段が暴落したこともそうなんですけども、やっぱり世界の潜在成長率、 と現実の成長率の差がものすごく開いてるわけですね。このギャップがですね、猛烈になってきたってことなんでしょうね。で、これでもうしばらくしてですね、世界各国が設備の廃棄とかやってね、で、その、ギャップを減らしていけば少し状況良くなるかもしれませんけども、まあ、それ耐えきれないじゃないですかね。今、どの国もですね、もう限界いっぱいまで余震を膨らまして経済運営してますから、この暴落でですね、そういう限界は完全突破するわけで、そうすると体制がもう持たないということになりますよね。中国なんかもそうですけども、結局人民元ずるずるずるずる下げ始めましたね。あれ、やっぱり今まで必死に買い支えてたじゃないですか、特に海外の人民元をね。でも、もうやっぱりここで耐えきれないんだと思うんですね。資本の流出がもう止まりませんからね。でも、なんか本当に怖いのはですね、あれ、外貨準備だけは持ってると言うけども、あの外貨準備を担保にですね、あれで借金をして資金繰りつけてる場合は、外貨準備があるのに、資金がないと。あ、ごめんなさい。決済用の流動性のある資金がないということになっちゃう可能性がありますね。で、あれだけでっかいとですね、各国によるその融通もですね、限界があるし、で、特にドルについては、まあ、どうでしょうかね。アメリカもかなり厳しいですからね。で、政治的ないろんな対立もあるわけでありまして、なかなかその、中国がドル決済不能になった時にですね、あれどう助けるっていうのは、なかなか私は揉めることじゃないかなと思うんですね。まあ、ある程度の少ない金額ならともかくですね、あれもうそうやって融通が始まったら、もうそれ元戻ることないですからね。どうすんのかなと思ってこう見てるんですけども。だから、こう今までのその外貨準備の金額なんかね、見てたって、まあそれを担保に金借りて資金繰りつけてれば、外貨準備実質的に取り崩してるのと同じですからね。まあ今後どんな形になるのかは、よく見ていないとわかんないですね。それから、産油国はもうこれ、破産が避けられないですね。第二次石油危機の時の後のことを皆さんよく勉強されたらいいと思いますね。今回、今のところそこと同じ展開なんですね。原油の値段が高い時に、ものすごい投資のスキームをみんな導入して、プロジェクト立ち上げて、お金入れて、お金借りてですね、まあ、いろんな建設ブームやってたんですけども、油の値段が暴落すると、そのプロジェクトって意味なくなることが多いですね。そうするともうそこで、今度は投資資金は入ってこないし、返済は増えてくるし、お金は寝てしまうし、損が出るしということで、まあ全部アウトですよね。日本に対する投資なんかも、湾岸の方からの投資なんかもうなくなっちゃったんじゃないです？それから、湾岸からイギリスに行っていた金ももう止まってると思いますよね。それから、東南アジアに来ていた金ももう止まってるはずですね。だから、この湾岸諸国は今までこの債権者としてね、世界中に、まあ、債権者っていうか投資家ですよね。投資家として金ばらまいてたのが、今や一転してですね、哀れな債務者ですよね。しかも、なんか借金を返す原資が油しかないわけで、それが暴落を続けて、まだ下げ止まらないわけですから、あれやっぱり潰れないと王族打たないんじゃないんです？こういう時ってそうですよね。中途半端なところで下げ止まらなくて、結局もう今、湾岸でもアメリカでも、油の産出量って猛烈な高水準じゃないですか。鉄鉱石もそうですよね。オーストラリアでしたっけ？なんか鉄鉱石の値段が半分になって、産出量2倍にしたって言ってましたからね。いや、あら、皆さん売り上げを確保するためにですね、この必死になって増産してるんですよね。だからこう、そういうの見てると、これ本当どっか止まっちゃってですね、破産しちゃって、物理的に操業ができないところがどんどん増えてくるまで、これ下げ止まらないでしょうね。だから、第二次石油危機の時と同じでありまして、で、あれが、だから、まあ、中東から、南米から、中南米から、デフォルトの嵐になってきましたから、今まさにそうでしょ？サウジも怪しくなってきてるし、それから、南米ではね、メキシコと、中南米ではメキシコとかブラジルがもう怪しいですから、全くあの時と同じ展開で、で、日本はあの時随分融資したんですよね。プロジェクトに金出してて、中南米でも、それから、中東でも大損しましたけど、まあ、今回どれだけ出してるのか。むしろ例えば中東なんかあったら、韓国が随分金出してますよね。韓国は耐えきれるんだろうかなと思ってこう見てるんですけどね。で、中南米は中国ですよ。 ベネズエラはじめとして、あ、ベネズエラも潰れそうですね。ベネズエラはじめとして、ブラジル、アルゼンチンと中国がずいぶん金出してたじゃないですか。あれが全部、行き詰まっちゃいますよね。どういうふうにするのか、こう、じっと見てるんですけどもね。あとは東南アジアですね。東南アジアはやっぱり、イスラム金融、それから中国本土、それから東南アジアでも石油出ますから、まあ、この三つで大体こう支えてたのが、三つとも全部エンジン止まっちゃってるんですよね。で、イスラム会計みたいなのおりますしね。で、まあその、政治の不安定化は結構進んでますよね。いろんな汚職事件なんかもね、出てきたりして、マレーシアのナジブ首相でしたっけ？個人のプライベートバンクの口座から6億ドル出てきたなんて出てましたけどね。まあ、どんな風にこれからするのか知りませんけども、まあそういう感じで今のところもまあそこまで非常に大きなですね、政治のまあ混乱が広がってきたと思います。で、まあ先進国の方はですね、もう当然その最後にですね、一番そういうことになってくるわけで、それは株が暴落してくればですね、国民は黙ってませんわね。それは日本だってそうですよ。年金基金ですか？ GPIF に無理やり株買わしたのから安倍首相でしょ？もう絶対嫌だと厚労省を大反対するとこですね。もう絶対買わすんだって無理やり買わせて日経平均2万円まで、2万円まで持ち上げたわけですね。で、この暴落ですから、この間まではなんか第3ヶ月で7兆8000億円損したと。で、この暴落で一体いくら損したんですかね。全くね、そういうバカなことをするわけでありますよ。増税どころの話じゃないわけですね。この損はどうするんだという話でしょう。まあ、相場の大天井でですね、まあ、日本人は買わなかったよね。日本人大体賢いからですね、こういうとこ今回は買わなかった。でも、バカな政府が買ったわけですよ。日銀と政府がバカこいてですね、すってんじょう買っちゃったわけよ、国債と。それから日本株をね、どうしてくれるんだと。まあ、私昔から言ってますでしょ。もう今やですね、日本の一番悪い部分、一番能力の低い人たちがですね、あそこ集まってるんですよ、政府ってところは。すり鉢の底だと申したでしょ。まさにその通りだと思いません、もう今回見ていてもね。せっかく国民がですね、今回逃げ切ったのはですね、バカな政府と日銀がですね、バカな投資をやってですね、大損抱え込んだわけですよね。まあ、あれはとにかく、まあ、しかしもう、選挙でどんどん負けてきてますからね。物価もこれで落っこっていくし、日銀の黒田ももうこれでアウトでしょうから。まあ、そうすると、まあ、いずれにしろ、昔の満州国の解体とか、戦前の軍部の解体みたいなもんでね、あれ整理しなきゃいけないわけですよね。まあ、それしかないわけで、まあ、一番下のところがですね、すり鉢の底の大掃除がね、まあ、こうやって進んでるというふうに、まあ、考えるっていうことだと思いますけども、しかし、いずれにしろですね、もっと中長期的な目で見ますとですね、こうやってマーケットが干上がった時に、なかなかもう水は来ないですよね。今回はかなりですね、もう今まで何回も何回も小さな危機を繰り広げながらこの状況になってきたんで、結局その、適切な、その市場価格っていうことについてみんな全く自信がなくなっちゃったわけですよね。株価もそうでしょう。それから債券の金利もそうですね。一体どれぐらいの水準が適正なのかっていうことについてみんなその自信がなくなっちゃったわけですね。で、企業の場合はまあ収益から判断できるとは言うもののですよ。それ不景気になって企業の収益がどんどん落ちてくればその話もなくなるし、不動産もそうですね。不動産もその収益から値段を出すとは言いながらも、その街がですね、ゴーストタウンみたいになっちゃってですね、収益生まなくなったら、不動産の価値もなくなっちゃうわけで、まあ、日本国内ではね、なかなかゴーストタウンというのはよほどのことでもない限りないですけども、それは、世界はよくありますよね。不景気になったら、その街ごと、ゴーストタウン化するみたいなことはよくあるわけで、そういうふうに考えてくると、なんかもう今、市場価格がわからない？いくらならみんなその納得できるのかってことについて、いろんなとこで合意が崩壊しちゃったですよね。油もそうだと思いますね。油や鉄鉱石も。あれ、いくらの値段が一番適正なのかってだってですね、適正の値段ってそもそもないですからね。なんとなくもうあれこそ需給で決まってるわけでありまして、そこにこのね、未来のエネルギー転換とか、人口の動きだとか、まあそんな、あと技術の動向ですね。こんなのが加わって決まってるわけでありまして、もうシェールガスは完全ダメですよね。ここまで値段が下がってきたらシェールガスは完全にアウトで。で、なんかもう業界誌なんか読んでると、石油なんかも産地間競争ですね。まあ産地間、あるいはその鉱山ごとにですね、結構コストが違うじゃないですか。 親玉でも自分とこだけ生き残ろうっていうわけでですね、ダンピングはするわ、無茶をするわ、なかなか大変ですね。イシスもだからさ、あの油、トルコへ出してたわけでしょ。まあ他にもいろいろ出してるらしいですけどね、シリアにもイスラエルにも出してるって話ですけども、まあああいうまあ風にやってまあ金稼いでんだろうけども、まあ油下がってくればだんだんそれは稼げなくなってくるわね、あの連中もね。まあそうやってとにかくいくらが適正な値段なのかわからないという話がまあ続出してるわけであります。で最後はやっぱり私金利だと思うんだよね。例えば日本国債の金利ですよ、 0.3% とか言ってね、あれはどう考えても低すぎるわけでありますけども、じゃあプラス3が適正なのかプラス30が適正なのかったら、それは今度よくわからないわけですね。だからもうバカみたいに国債をすることを決めちゃったんでね、今の日本政府で。で、なんか軽減税率になったって、あれまたその財源がないって言うんで、またどうせ国債を増発でもしようって話でしょ、あれ。まあ実際にその軽減税率実行されるかどうかわからなくて、リーマンショックのような暴落にこれなっていくでしょうから、増税も全部吹き飛ぶということは大いにあり得ますわね。でもやっぱりその、そうすればそうするほど逆に言うと財源がいよいよないわけでありまして、まあその日本の国債についてもですね、あれ誰か売ってきた時に買う人がなくなるって可能性あるんですよね。もうみんな買える人は目いっぱい買っちゃったでしょ。日銀だってそうですよね。もう目いっぱい買っちゃって、で大手の銀行、まあ地域の銀行だけじゃなくて大手の銀行まで売ってきましたよね。で外国勢の方は例えば中国なんかもそうですが、資金繰りのためにどんどん売っちゃうでしょ。それは売り手ばっかですね、日本国債もね。やっぱりこの需給が極端に偏っちゃって、値段が極端に偏っちゃった時っていうのは、それ市場がかなり冷やがってきてるんですよね。だからそういう状況でですね、誰かドンと売り物出してきた時にですね、じゃあ買う人がいないと、いうことになれば、それは値段は大暴落しますからね。だからその市場が冷やがっちゃって、値段が一方向に動いちゃうっていうのは、何もそのジャンクボンドだとか、あるいはその資源だけで起きることではなくて、今の日本国債のように本来は流動性があると思われてるんだけども、もうなんかあまりにも無茶苦茶に需要と供給の関係歪めちゃったから、まあそれが破綻した時には結局買い手がいなくなっちゃって、値段が一方向にですねずるずる動くってことは大いにあり得ます。日経平均もなんかそうなんですよね。アメリカのダウ平均もそれから日経平均も、まあざっくり言って本来の値段の倍ぐらいしてるわけですよ。ですから半分ぐらいに下がらないとなかなか買い手は出てこないね。まあ株の場合だからなんか寝頃感みたいなんでしょうけども、日本国債の場合どうです？安倍内閣見ていてですね、バカなあの役所見ていてですね、これでたかりがたくさんあるわけでしょ、政府にですね、たかって金持ってく連中は、原子力村含めたくさんいますよね。こいつらにですね、が金のたかりやってる中で、いくらで金こいつらに渡せりゃいいかなんてさ、値段つかないよね、こんなのね。だからこの政治もこうやってとろけちゃってるわけですから、日本国債だってあれ市場が冷やがってきちゃって、で流動性がなくてみんな困ってるわけで、あれなんかの弾みに売り物がですねドカーンと出てきたらですね、それは私は大変なことなんじゃないかなと思うんですね。まあでも市場が死ぬっていう言葉ありまして、やっぱりこうやって市場が冷やがっちゃうのは実際市場が死んじゃってる時なんですね。価格調整機能がなくなっちゃってる時でありまして、やっぱみんなであんまりにもですね、市場を悪用するからこういうことになるわけで、悪用した市場でね、経済全体を動かしているから、経済も、政治も全部行き詰まるという、まあ、ごくごく当然の結果が起きてるわけであります。まあ、しかしこの30年間ぐらいこういうデタラメをやってきてですね、まあ、ついにここに至ったわけでありまして、やっぱりこの市場の売り買いの、こういうね、アホみたいなゲームは超越しなきゃいけませんね。まあ、前から言ってるように、もうここはですね、御用達ということで、売りと買いというこの敵対関係を超越した、関係で経済を運営するしかないんですね。売りと買いがですね、協力するわけですね。それは談合ではないんですよね。ニーズのね、解決のために、問題解決のために売り手と買い手が協力して、それぞれのですね、まあ実力を出し合って、チームを組んで問題を解決していく。これを経済というと。いうふうに、これは経済の定義をね、変えなきゃいけないですね。まあそういうふうに言ってくると、まあこの市場原理のこうした行き詰まりというのはですね、一つ時代を前に進める力にもなるんじゃないかなと思うんです。で、同時にですから、市場の上に乗っかっちゃってるものは一旦全部振り落とされますよね。 市場の上に乗っかっているものが振り落とされて、その上でもう一度御用達の域に達しているものがですね、また浮上するということですよね。だからまあかなり大きなプレイヤーの交代が世界中起きるわけでありまして、それがまあしばらくは政治や経済、軍事の混乱を引き起こしているわけでありますから、なかなかのんびりしているわけにもいかないわけであります。まあちょっとですね、今週来週あたりどうなるかよく注意が必要かな、そういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市場が冷やがるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。